エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年5月13日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく5月13日金曜日の午前10時です。はい、私がニューヨークで所属しているダンスカンパニーヤーサマーダンスシアターの公演が、無事に終わってるなといいなと思っている。収録時はまだ公演が始まる直前でございます。はい、今はね、劇場でこうテックウィークと言いまして、その舞台上に大道具とかを設置して、で照明とか音響とかそういうバランスを見ながらリハーサルをしていっている状態でございまして、はい、なんかこう場所のサイズに合わせて細かいことが変わったりするんですよね。その照明の位置に合わせて立つ位置が微妙に変わったりとか、照明の感じで演出が微妙に変わったりとか、そういうことが、もういろいろいろいろありましてですね、私の頭はもうこう何もうもうかなり詰め込みまくっている状態でございます。ひゃーっていう感じはい、まあね、こういうこう微調整を本当にこう何度も何度も重ねていくことで、こうより良い作品を作っていっているっていう状態ですね。はい、なんか私もエンターアートで演出とかね、振り付けをするようになって、こう今までももちろん、あ、照明でこういうことが変わったからこういう風に見えるんだなみたいなのをもちろん思っていたけれども、なんかさらにこう具体的にそういう物事が見えている。だからすごく、あ、面白いな、あ、なるほどなるほど、こういう演出の変化があってこういう風に見え方が変わるんだなとか、そういうのをすごくこうよりね、一層昔と比べて、まあ、ヤーサマーダンスシアターの舞台で公演するのがね、本当コロナ禍を挟んで、2年3年近くぶりなので、より一層ね、この3年の間で、うん、そういう演出的なことに興味を持ってるっていうか、興味はもともとあるんですけれども、こう具体的に物事を見れるようになっていて面白いなってすごい思いながら、作品作りを続けております。はい、でね、まあ明日が私にとっては、収録時はね5月3日なので、5月4日がドレスリハーサル、もう本番通りの衣装をつけたリハーサルで、まあ、ちょっとそのドレスリハーサルを見に来る人たちとかもいて、もう本番通りっていう感じで、もう明後日からオープニングという感じでございます。はい、もうこうわちゃわちゃってしていますけれども、そんな状態で収録している放送ですので、なんかしどろもどろ喋っているかもしれませんが、ご了承願います。ということでね、13日の金曜日ですよ。13という数字がね、ニューヨーカーにとってちょっと嬉しい数字になりましたということで、なんのこっちゃっていう話でしょうけれども、今回は、今週のピックアップのコーナーで、最近の MTA、 ニューヨークの、サブウェイ、地下鉄のことをお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、珍しくね、霧が霞むダウンタウンを歩く機会がありましたので、その様子をお届けします。ということで、今週はこの2つのコーナーでお送りします。この番組では、兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが、自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は生活に関する情報ですね。ニューヨークの 電車、地下鉄、MTA についてお話しします。最近のね、MTA 情報についてお話しします。まあ、何回前、1ヶ月ぐらい前の放送で、ニューヨークのね、地下鉄、MTA で、銃の乱射事件があって、私もその路線を通ってこう仕事に向かっていたところだったんですよっていうねお話をしたんですけれども、はい、もうね本当に怖いですよねと言っても、地下鉄は普通に毎日また走っているわけでございます。はい、またというかね、その事件があった日も普通に走っていたんですけれども、でね、最近こう13という数字がニューヨーカーにとってちょっと嬉しい数字になったんですよっていう話なんですけれども、これはこの MTA に乗る電車賃の話でございます。もともとと言いますか、私がニューヨークに来た頃は1乗車いくらだったのかな、その頃は1ヶ月のマンスリーパス、定期券っていうのかな、がすごく安かったんですね。私がニューヨークに来た2000年代初頭、2003年とか頃の話です。3年とか5年ぐらいのね話、その頃その時代は1ヶ月乗り放題のパスが64ドルとかだったんですよ。まあ当時でも日本円でまあ6500円とか7000円ぐらいとかかな、はい、だったんですけれども、どんどんどんどんどんどんどんどん値上がりしましてですね、今ほとんどそれの倍の127ドルでございます。1ヶ月のね乗り放題券が127ドルで、現在の1回の乗車券は、2ドル75セントなんですね。まあだから300円ぐらい高いですよね。一駅乗っても300円、どこまで遠く乗っても300円なんですよね。だからまあ遠く乗ればいいんですけれども、一駅300円ってさ神戸市営地下鉄と同じぐらい高いわけよで、そんな感じでございます。私がニューヨークに来た頃の2000年代初頭っていうのは、まだトークンと呼ばれる金貨型、コイン型の、何やつを改札のところでコロンって入れると電車乗れるっていうシステムと、あと券売機で切符を買って、切符とかメトロカードって呼ばれるその、まあ、切符券、その1ヶ月のパスとかでも同じような形をしているんですけれども、クレジットカードとかぐらいのねサイズのカードを買って、でそれをこうスッとね通して、ちょっと日本と通し方が全然違うんですけれども、磁気のある部分をシャッて自分でシャッてやる感じ、シャッてやって通して、地下鉄に乗るか、その2つの方法だったんですけれども、数年前、5年ぐらい、いや5年も前じゃないのかな、4、5年前ぐらいかな、から3、4年前かもからデジタルで入り口の、改札のところで、クレジットカードとか携帯電話、スマホをかざしたら、そのスマホに登録してあるクレジットカード番号でピッとね、乗れるよっていうシステムになってきています。でもう今はほとんどの駅で、そのねシステムで乗れるようになっていて、クレジットカードとかスマホをピッとすることでね、乗れるシステムになっています。このだから4年とかの間に試験的にやっていた駅からどんどんどんどんその使える、そのシステムを使える駅が増えてって、今はだいたいどこでも使えるよっていう感じになっています。もうほとんど本当に使えるんじゃないかな、どこでも。はい、で このシステムをオムニ、OMNY って書いてオムニって読むんだと思うんですけれどもっていうシステムでして、あのでこのシステムで1週間に12回以上乗るとその週はあと無料で乗れるよ、乗り放題できるよっていうあのシステムがございます、ございます、できました。2月末から2022年の2月末からできています。はい、でもともとさっき話したあのマンスリー1ヶ月のフリーパス以外にもなんかねいろんなフリーパスがあったんですよ。1週間のフリーパスとか1日乗り放題のフリーパスとかが、あのメトロカードをその券売機で買うとチョイスがあって買えたんですけれども、このオムニーのシステムになってからはそのね割引が効かないっていう状況だったんですよね。でもなんかコロナ禍で電車使うことも少なくなったからフリーパスとかあんまり買う必要ないよねっていうまあことが多くて、そういう人が多かったと思うし、私自身も全然もう長いことフリーパスを買っていないっていう状況でした。なんかさ毎日こう会社勤めしてる人だったらフリーパスを買ったらいいと思うんですけれども、その日によって行ったり行かなかったりするみたいなね、私のような人はあの全然フリーパスお得じゃなかったんですよね。フリーパスの値段がそもそも高くなってて、高くなっていたので、フリーパス買うほどじゃないなみたいになっていたんですよね。なんですけれども今回この、1週間乗り放題っていうシステムがこのオムニーでも使えるようになったよっていう状況でございます。毎日その月曜日から、あ違う、毎週月曜日から日曜日の終わりまでの間に12回以上乗ったら残りは無料だよっていうシステムになっています。はい、でなんかだから、12回以降は無料になるんだけれども、それまで12回目までは普通に毎回その2ドル75セントがチャージされるんですよ。チャージっていうか何、日本語で言うと払うんですよね。2ドル75セント支払うんですけれども、13回目以降は無料になるっていうシステムです。はい、でこれ実はあの今試験的にやってるそうで、6月末まで一応試験的にやるっていう形らしいんですよね。でもまあ多分うまくいってこれがずっとこのシステムに行くんじゃなかろうかという感じだそうです。もしかしたらねもっといいシステムが新たに6月ぐらいに発表されるかもしれませんが、こんな感じでやるよっていうところだそうです。はい、こうやってね、コロナ禍で電車の本数も減っていたし、で24時間電車を走らせていた MTA だったけれども、コロナ禍はね夜間の電車ストップしたりとかして、外にね出る人も少ないから静かになっていたニューヨークの地下鉄ですけれども、静かになっていたっていうか営業を縮小っていうのかな、していたニューヨークの地下鉄ですけれども、こうもうねすっかりだいぶ日常に戻って通常通りのね本数が走っていますし、たくさんの人が地下鉄を利用しています。はい、でね今も地下鉄の中では、公共交通機関ね地下鉄とかバス乗る時とかはマスクしましょうっていう風になっていて、まあ大抵の人は守っているかなっていう感じです。まあ、たまにねマスクしてない人とかもいるんですけれどもね。はい、そんな感じで最近のニューヨークの地下鉄事情でございました。アメリカの人とかにとっては13ってすごくねクリスチャンの人にとって特に良くない数字、不吉な数字なんですけれども、まあ、そのね13がちょっとだけ嬉しい数字になったよっていう感じで、バンバンニューヨークの地下鉄で広告を打っているっていう感じです。はい
それでは次のコーナーに行きましょう。実は私、この今日の収録のね前半を朝にして、でリハーサルに行ってきて夜帰ってきて、今ね、夜中に収録しているという状況でございます。リハーサル何時間ぐらいあったのかな、8時間ぐらいあったんですかね。はい、してきまして、明日はあの衣装をつけてドレスリハーサルっていう状況なんですけれども、次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみ た。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーですので、ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのは、ダウンタウンの、マンハッタンのダウンタウンでございます、シティホール、ニューヨーク市庁舎の近くです。この辺りね、前も実際歩いたことがありまして、放送になっているんですけれども、今回ねたまたま、歩いていたら夕暮れ時だったんですけれども、すごい霧がかかっていてなかなか珍しい様子でしたので、ちょっとその様子をね収録してみました。気になる方はぜひねインスタグラムの動画の方も見てみてください。それではね早速歩いていきましょう。はい、信号横断歩道がピコピコ行ってもう変わるところなんですけれども、今ねリハーサル終わった後でして、この今目の前にずっとね歩いていったこのブロックの中に、今リハーサルしている、スタジオと劇場があります。で見上げるとこのニューヨークの摩天楼が霧がかかっているの見えますかね。映像で見ている方は見えるかと思うんですけれども、ニューヨークね霧がかかることってそんな多くないんですけれども、この日は朝から結構ずっと天気が悪くって、こう雨だったり曇ってたりとかしてたんですけれども、夜になってもこんな感じでした。そう、これ明るく見えるんですけれども、結構もう夜の、7時過ぎぐらいでございます。そしてその私が今立っているところがもうニューヨーク市庁舎の、南の端っていう感じですかね。はい、大きなアーチがあって立派な建物でございます。はい、この辺りはね前も来て歩いて紹介したことがあるので、この辺りについては過去の動画遡ってぜひ、聞いてみてください。私じゃないや、このエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークのね YouTube チャンネルで過去の放送すべてご覧いただけます。はい、こんな感じでね、こうどうでしょう、ニューヨーク市庁舎のビル、こう入り口の扉もすごいちょっとレトロでおしゃれな感じですよね。でここが緑のライン、地下鉄の緑のラインの4番5番の、駅とつながってるんですけれども、もう一度外見てみるとすごい綺麗な何ですか、ウォール街が霧に包まれている感じ。結構ね実際のその目で見るともうちょっと暗がりで霧がかかっていて幻想的な風景でございました。ちょうどねもう街灯もついていて綺麗な感じでしたね。はい、でこの地下鉄の入り口のあたりをねずっとこう南側に歩いていくと広場があって、ちょっと憩いの場みたいな感じで、木の周りにベンチがあったりとかコーヒースタンドみたいなのがあったりとかして、憩いの場としてね使える場所になっております。でそのもっと南に霧に包まれる、摩天楼が見えるっていう感じ、綺麗ですよねこうニューヨークの地下鉄の入り口ってこういうなんかポケモンの何ポケモンボールみたいなのがついてる感じなんですけれども、それもねライトアップされるとちょっと幻想的で綺麗な感じになっております。でこの広場というか ちょっとした公園みたいな広場みたいなところにはチェスのできるチェスの盤になっているあのテーブルもね何個かあったりしていい感じです。でもう目の前に見えるのがブルックリンブリッジなんですね。ブルックリンブリッジのブルックリン側からマンハッタン側に、やってきた車がどんどんどんどん走っております。もうね夜だからあの何ライトつけて走っていますね。はい、ブルックリンブリッジもしっかりと見えます。結構いい景色をね、まあ、空気は良くないだろうけれども、はい、ここで、まあ、コーヒーでも飲みながら朝仕事行く前とかねのんびりしたりする余裕がある人はいいんじゃない、いい感じなんじゃないでしょうか。はい、まあ、コーヒースタンドとかこう何キオスク的なものあるんですけれども多分最近は使われてないっぽいですね。あのすごい落書きが、はい、グラフィティが描かれております。はい、おでこの地下鉄の入り口のあるアーチの方に歩いていくと戻っていく感じですね。あのダンスの練習をしてるグループみたいな団体の人がいますね。なんかいい感じ、こう、 こういうちょっと広いところがあってダンスチームみたいなのが練習しているのはあのあれですね、日本でも結構たくさん見る風景だと思うんですけれどもニューヨークでも案外いるのね、こんな感じ。はい、でここが前のねそのこの辺りを紹介した時にも登場した地下鉄の、まあ、出入り口のアーチなんですけれども、はい、すごいね大きな空間。私リハーサルにこの劇場に今通っている劇場に行く時にちょっとだけ遠回りといえば遠回りなんですけれどもこのアーチの下を通りたくっていつもあのこちら側の出口出入り口から出て、仕事に向かうようにしています。なんかここ通るとあ綺麗なとこ通ったなってちょっといい気分になるのでいつもここを通っています。はい、ということでさっき話していたあのオムニが何搭載された地下鉄の改札の入り口があって今目の前に見えているのがあの昔からある券売機ですね。その1階の乗車券とかももちろん買えるしあのなんか今はあるのか分かんないけど1週間パスとか1日パス1日パスはもうないのかなとか、まあ、30日のパスが買える地下鉄の券売機でした。はい、ということで今回のお散歩はここまでです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら今お聞きいただいているレディクロのホームページ上当番組のリクエストフォームからお寄せください。またここレディクロのレディオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォームもしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送はねさっきお話ししたように放送から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にさっき言ったようにこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ですね、話は全く変わりまして、あの私今回もうあの動画になって投稿されているんですけれどもこの度、あの神戸のお酒の会社日本酒の会社白鶴さんと私の妹であるギタリストの D ドライブのゆきちゃんと私でコラボする動画コラボした動画を、出演しています動画に出演しています。ゆきちゃんの YouTube チャンネルの方で 白鶴さんの有名なエンヤマールっていうあの CM でねよく流れる曲にゆきちゃんがハードロックバージョンのアレンジを作って、それに合わせて私が踊っています。なゆきちゃんが踊ってゆきちゃんが踊ってるんじゃないや、ゆきちゃんがギターを演奏している映像と私が踊ってる映像が一緒になっている動画が、ゆきちゃんのチャンネルに投稿されております。で、白鶴さんの方にはねもう一個別バージョンのゆきちゃんがハードロックバージョンを演奏している動画が、投稿されておりまして、そんな感じで今回コラボさせていただきました。はい、あのニューヨークのそう前何回か前にお話しした、ブルックリンブリッジのあたりで撮影したのがこの時の映像でございます。リードライブゆきちゃんのチャンネルの方に上がっておりますので、D アンダーバードライブ DRIVE ね、で、ローマ字でゆきとか探していただくと、もしくはゆきギタリストとかでも出てくるんじゃないかな。はい、探していただくとゆきちゃんの YouTube チャンネルが見つかりますので、投稿されている動画ぜひチェックしてみてください。でね、私の、YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でも関連した動画、白鶴さんとゆきちゃんとのコラボの動画に関連する動画も投稿しています。はい、投稿しておりますし、あとね、ラスベガスに行ってきた時とか、そのあたりの4月上旬ぐらいなんですけれども、その頃のね動画も続々と投稿していく予定ですので、ぜひチェックしてみてください。放送時には終わっている予定なんですけれども、あのエアサマーダンスシアターの作品をやっている時、まあ、制作段階も公演期間中もそうなんですけれども、まあ、特に制作段階ですねが、あのなんていうかな、こうすごくこう役作りが大事になってくる大事な、作品をよくやっているんですね。特に今回ちょっとあの、ね、人が亡くなるっていう、まあ人の死っていうのがねテーマのこうシリアスな内容なので、こうねどうしてもこうなんていうかな、役作りに没頭というかこう乗っ取られてしまうみたいな感じ、自分の生活が乗っ取られてしまう感じがちょっとあって、あのなんていうかこうリハーサル終わってもね、こう帰りの電車とか家帰ってからも割となんか四六時中こう、あこの時この私というかこの役はどう感じるんだろう、どう思うんだろうみたいなのをもうずっとずっと繰り返し考えなきゃいけないっていう感じなんですよね。はい、だからなんか言い訳みたいになりますけれども、なかなかねこの動画の編集とかが間に合わないんですよ。そうやってちょっと帰ってからも復習してまたもう一度考え直してみたいな、あのその舞台上で行われるのは1時間ちょっとの作品なんですけれども、その期間が なんていうの、その舞台上で表現されている日数が、まあ、1、2ヶ月ぐらいの話だと私たちは考えていて、でなんかその1、2ヶ月を私どうやって過ごすんだろうみたいな、それまでの人生私はどうやって過ごしてきたんだろうみたいなのをなんかずっと考えて、こうなんか役に乗っ取られてる感じに、はい、なっている本番直前の、直前でございます。次のね放送する頃にはちょうど本番真っ最中に、収録するんじゃないかなと思いますので、今はどんな感じだよみたいなのねお伝えできればいいなというふうに思います。それでは皆様健康に気をつけて、どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.